おはようございます。私は競馬が終わって夕方になってもおはようございますでございます。アマチュアボクシング の山根会長っていうんですか、変な人ですね。なんかでも昭和戦前生まれで、昭和の頃にはまあゴロゴロいた人種だなというふうに思いましたけどね。ああやって虎の意を狩る狐でしたっけ、ヤクザの意を狩る、ただの親父とまあ本人ヤクザでもないとか言ってますけどね、散々パラヤクザと付き合って、でまあどっかの大会の壇上でですね、壇を思いっきり蹴っ飛ばして恫喝してですね、あえて恐怖で支配して、まあみんなビビっちゃうんですかね、ああいう親父がですね。なんですかね、私の父親もまあ雷親父でしたけども、まあ理不尽なことはなかったんですけども、ただ学校の専攻とかにですね、怒鳴られても怒られても全然怖くなかったですけどね。というのもうちの親父が本当におっかなかったんで、はい、ああいう人間は逆にだからどういう人が怖いかというと、兄貴殿のような人なんですよ。理路整然とですね、はい、理詰めで来られる方というのが一番怖いなと、はい、というふうに思いますけど、まあおじさんはだけどどうなんですかね。でアマチュアボクシングとかですね、まあ、日大の件もありましたけども、そういう、まあ、マイナースポーツとか言うんですか、まあスポーツの数だけああいうことっていっぱいあると思いますよ。はい、例えば剣道、それと、空手とか、柔道もそうですね。で誰でしたっけね、相撲取りで御嶽海でしたっけね、新進気鋭のその最近のこの上がり馬的力士ですよ。なぜ相撲取りになったかって、誰だったかちょっと忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。お父さんのインタビューで、まあ小さい頃は空手やらしてたんだと。で、大会に出て、うちの息子がもう圧倒的差で完全勝利だなって思ったら、なぜか相手の選手に、手が上がったんだって、勝者こっちだって。はと。全然うちの子がもう、誰が見ても 100% 力出して相手を圧倒してたじゃないかって言ったら、いや、反則してたんだ。はい？と。まあ、それも、どうなんですかね。本当に反則したのか分かりませんけれども、それでお父さんがもう納得いかなくて、まあ、こういう採点競技ダメだと。は、何でも白黒すぐはっきり分かる、じゃあ相撲行けっつって相撲やらしたということなんですね。なるほどなと思いましたけども、アマチュアボクシングの採点もあんなもん何とでもなりますよ。だってダウンしたってただのクリーンヒットを一発ヒットしか認められないとか言うんでしょ。じゃあ人間の目なんてそんな動体視力追いつきませんから、どうパンチが当たったか当たんないかなんてはっきり言って分かんないんですよ。後でスローモーションカメラで見ない限り分かりませんよね。ですからプロの野球の審判でも徹底的に訓練してるわけですよ、あの方たちっていうのは。ですが今回ビデオ検証が導入されて、まあ4割ぐらいやっぱ覆りますよね。10回その際どいシーンがあったら審判の人でも4回は分かんないっていうことですよ。つまりあんな100分の1秒1000分の1秒の世界はどんなに訓練したとしても、どんなに動体視力がいいと言われる人間でも、判断がつかない、そういう域にあるもんなんです。ですからもちろん審判というのはこれ責められません。なのでもう VTR 判定が導入されたらこれもう遅すぎますよね、本当に。まあこの21世紀もですね、18年も経ってようやくかよというふうに思いますけども、ですから人間の目っていうのはそういうふうにしかできてないんだから、 瞬間瞬間の判定をする、例えば、まあ、ボクシングにしてもです、まあ、プロのボクシングはいいですよ、あれもダウンすればいいわけですから。でも疑惑の判定なんていうのもいっぱいありましたよね。で、まあ、空手もそうでしょうし、特にですね、剣道がひどいんです。私は剣道ってやったことないんですけど、大きな大会って必ずBS とか NHK で中継するじゃないですか。ですね、2、3年前でしたっけね、ちょっとまあ、若手の有望株が出てきて、で特に警察官が強いじゃないですか、剣道って。で警察上がり、警察所属の選手じゃないと優勝できないんですよ、これはっきり言っちゃうと。でその私試合見てたんですけど、警察官の選手に対してその若手の伸び盛りの警察官選手ではないのがと当たったんですね。で明らかにその警察官じゃない方の若手の選手の放った突きが綺麗にですね、喉元に、もちろん防具の上からですよ、ズボッと入って、竹刀がハイスピードカメラで見るとしなっちゃってんですよ、ぐにゃっと。おお、完璧な一本だなこれ。そしたら審判旗上げない。あれ3人中2人上げりゃいいんですよね、上がんないんですよ旗が。はいと。それ以来見てません。あ、こんなもんだなと思って、やっぱりなと。アマチュアボクシングの山根以上です、警察からの圧力っていうのは。おそらくお前警察官を優勝させろよという、伝統的に、やってると思いますよ。はい、まあ私のこれは完全な個人的意見ですけど、やってると、思わざるを得ない判定ばっかりです、剣道は。ひどいもんですね。ですからアマチュアスポーツの数だけああいうことっていうのはあるし、また今甲子園で何でも美談になる甲子園でですね、野球もやってますけども、あれビデオ判定ないですよね、まだ導入してませんよね、絶対服従ですよね。ようそんな環境でやってられんな。だからサザエさんと一緒です。サザエさんもですね、いまだに電話出るときにわざわざ廊下まで行って、黒電話で、しかも何すか、ダイヤル式ですか、ジーコジーコ回すやつ。そんな、家どこなんだ今、そんなダイヤル式を、ぐる、ジーコジーコ回す黒電話なんて、骨董屋にもねえよ、というような時代に、あんな、時代錯誤、まあ、ある意味、時代劇と言ってもいいですよね。そんなドラマが流されてますけども、まあ、見る人いるんだから、まあ、別にいいですけど、見る見ないはこっちの自由ですからいいんですけど、まだやってんのかこんなもんと。で、高校野球もそうです。丸、下具もない丸刈りにされてですね、で、アマチュア審判、プロの審判でもあの程度なんですから、アマチュア審判なんてやっぱ下手ですよ。ストライク、ボールのばらつきも激しいですしね。それなりにもう絶対服従ですから。まあ勝手にやってろよということですけどね。日大もまたまた、なんぼでも出てきますね、日大も。今度はチアリーディングのね、女性監督がパワハラやったというですね。まあそういうもんなんでしょ、本当に。で、スポーツは、スポーツ日大ってですね、羽田空港を降りましてね、出口に向かっていくと、日大のその看板が、掲げられて、スポーツ日大って書いてるんですけど、そのスポーツやればその健全な精神が、育まれるなんて言いますけど、そんなもんはまるっきり嘘です。スポーツなんてやったって、例えば性欲が解消されるはずもないんですよ。スポーツやった後は家に帰ってエロ本読んでせんずりこくと。スポーツやらなくても家に帰ってせんずりこくと。変わらないんです、これ。ですから、大阪桐蔭が強いのは、甲子園まで自宅から行けるからなんですね、あれ。家帰ってせんずりこき放題じゃないですか。でも、北海道の釧路からですね、甲子園に来て、 長らく缶詰状態旅館に泊められてですね、プライバシー全くない大部屋でみんなで布団引いて寝てですね、まあ布団の中でシコシコできるかもしれませんけれども、ただまああずましくないですよね。あずましくないっていうのは北海道弁ですけど、ですからもう高校時代なんていうのは一晩に 2,3 回も自家発電できますでしょ。これはもう皆さんご経験ある通りですね。私もまあ私も未だには1日2回やれって言ったらできますけどね、なんて嘘ですけどそれだけもうハンデがあると、なんで毎年甲子園でやるのはおかしい、今年甲子園でやったら来年は釧路でやれと。ほんでピッチャーの肩とか肘とかに負担かけないように3ヶ月ぐらいかけてやればいいじゃないかなんていうふうに思うんですけどね、そういうことが全然日本の場合はですね、改革されないですよね。その結果まあ片山慎吾みたいな片罠プロゴルファーが出てきちゃうわけですよ。あいつも日大ですよね。まあ、前からですね、尊大な態度というか、態度の悪いゴルファーで、チンチキルイの癖しやがって、テンガロンハットかぶってですね、しかも、テンガロンハットの下はあれ、スベンソンのズラですからね、ズラの上に帽子かぶってるんですよ。相当頭ぶれるだろうって、だからバカになってるんですね。プロアマ大会ってやるじゃないですか。その前に、まあ、マスコミメディアにも公開する日があるんですね。でプロアマ大会やってこういうコースですねっつって、これ大事なお客さんです。で時の大会は問題起こした、片山慎吾が問題起こした大会は森ビルがスポンサーだったんですよ。はい、森ビルいただきました、フリーメイソン、バリバリフリーメイソンのもうトップの、ランクにいる方ですよね、森さん。その主催で呼んだお客さんですから、もちろんフリーメイソンです。怖い怖い。片山慎吾その人たちを怒らしちゃったんですよ、本当にですね、オカルトですよね。ですが石川遼君なんかは、すぐにアメリカ行って、そのアメリカのサービス精神、ショーマンシップを見てきてるわけですから、日本もこういう風にしなくちゃいけないねと、プロだからっつってそのお客さんをないがしろにしたりですね、尊大な態度を取っちゃいけないんだよという、ジャンボ尾崎とかも悪いんですよ、あいつもそういうの全くですね、スパスパタバコ吸いながら歩いてですね、ゴルフ場内、スポーツ選手が人前でタバコなんか吸っちゃダメですよね、そういう、昭和の時代ですよ。だから山根と同じなんですよ。だからそういうのをやっぱりどんどん更新していかなくちゃいけないわけですよね。アップデートしていかなくちゃいけないのにっていうことで、そういう、食えない、そういう人間はどんどん食えなくなって叱るべきだなというふうに思ったんですけれども、ですから、スポーツの監督とか、国会議員にしろ何にしろ、全部人工知能にもやらせなきゃいけない時代になってると思いますよ。私、そう思います。省庁とかもやっぱ古いですもんね、もう。やつら、中にいるのは考え方は古いですし、そのトップダウンの命令形態とか、そういうことがあるともう弊害の方が大きいじゃないですか。ですからもう省庁とか全部解体で、解決策は何があるのっつったら人工知能ですよ、もう人工知能にやらした方が、人工知能はだって賄賂とかいらないわけですからね、そっちの方がよっぽどいいだろうと。そんで勝手に、コンピューターが暴走してってですね、ありましたね、ターミネーターの、スカイネット、どんどん人間を敵と思ってぶっ殺していくって。そうですよね、よくよく考えてみたら人間は敵にしか思えなくなるでしょうね、人工知能も。何でも悪いことしか考えないわけですから、そういう、それでコンピューターに滅ぼされるならそれもまた運命じゃないかなというふうに思いますけどね。今日の競馬でちょっと私一つミスしまして、皆様に謝罪をしなくちゃいけないんです。エルムステークス全然ダメでした、ごめんなさい。で博多ステークスなんです、小倉のメイン。これ私ウェブ版で予想出したんですが、その時そこには馬連で3点374767と7枠の浜中を軸にして3点出して、これ1番手で当たったんですけども、1レース分の携帯版でですね、何を土地狂ったか、違う目を入力、次の最終の目入力してたんですか。で文章はその博多ステークス の文章を貼り付けてたんですよ。いや、とんだ大間違いでですね、申し訳ございません。で、あの文章をそのお読みになっていただけると分かると思うんですけども、あの博多ステークスの文章こういうこと書きました。のど自慢静岡県静岡市から、で土曜日のメイン大外で一着した浜中が、まあ、頭数違ってゼッケンはずれるけれども、日曜日のこの博多ステークスでもやっぱ大外に入ってるんで、まあ、これはプラス材料と取りたいと。ですから、まあ、これ軸で、相手は一番手に三ゼッケン、剣法派バルトは剣と剣の接触、または馬と馬のこのダブルの接触になっている。ですから相手は三ゼッケンである。浜中が軸で三ゼッケンが相手というふうに文章書いてるんですね。それなのに目は違う目になってたんですよ。ですからこれ本当申し訳ないんですけども、言い訳なんですよ。葉月ルーペかけてやってるんですけども、それでも見えねえということでですね、文章と目が違っていた場合はあれおかしいぞこれというふうに思っていただいて、お手数で申し訳ないですけども、私の方にですね、質問一つメールでいただきたいなと思います。そうすると、ああやべえ間違えてたということで、正しい目をですね、もう一度送信させていただきますので、その辺ちょっと申し訳ないです。本当に、ご勘弁いただきたいなと思います。いや本当浜中なんですよね、やっぱりね。静岡県静岡市とか、まあ、こういう県と市が同じ時というのは土日で目が重なったり同じジョッキーが馬券になったりっていうのも何度も目撃してるんですね。まあ、全部が全部じゃないんですよ。まあ、小倉はうまくいったとしても、じゃあ札幌どうだったのって言ったら、土曜日確信乗って一着したルメールは日曜日もエルムステークスでリッカルドの確信に乗って来なかったっていうケースもあるんですよね。ですからもうこの辺が読みどころで難しいんですけれども、全部ですからパーフェクトに的中ということはありえないんですけれども、あとただ、まあ、和田龍神が土曜日4ゼッケンメインレース4ゼッケンで3着すると、関谷記念も、まあ、4ゼッケンで3着ですからね。あ、これもやっぱ静岡の影響だったのかなというふうに思ったんですけども、で関谷記念の方は熟川の6枠でした。ワントゥーワン、友引きに似合う場名馬で、あとチャンピオンルパンですね。結局、まあ、この存在が一番目についてるわけですよ。なぜならダブル登録でしたから。唯一のダブル登録出てきて、六角にポンと入ってるんで、あ、迷った時は、まあ、じゃあこの枠からだな、ということで。で、プリモシーンはちょっと、まあ、相手に外しちゃったんですけども、あまりにも人気なもんで面白くないんで。ただ、まあ、結果的に、そのチャンピオンルパンが11ゼッケンに入ってると、10番、12番、12番という、同枠が2着、かつ、両隣の1、2着だったっていうことなんですよね。こういうこと、まあ、ようありますね。もう今まで725回ぐらい見てきますよ。見てきてますよ。同じような場面を。なんで、まあ、それに気配りすると。で、相手は、土曜日4ゼッケンで、和田龍二が馬券になってたから、もう一回和田龍二ありそうだね、ということで、まあ、うまいことサブログで枠連決まってくれればよかったんですけども、2着、3着で、まあ、ワイドも1000円以上ついてるから、これで、関谷記念の方はこれで勘弁していただきたいな、というふうに思ったんです。で、私はちょっと今回文章は、原稿用紙、400字詰めでだいたい10枚程度書きますよね。で、その中の7割ぐらいはちょっとエルムステークスの異様性について書いていたと思いますけれども、まあ、それはまあリッカルドとそれからリーゼントロックなんですけどもね、これどちらも馬券になりませんでした。ただ私どっちもですね、無意味に出てきて無意味に飛んだとは思えないんですよ。ですから、まあ、往生際が悪いと言われればそれまでなんですけども、あるいは、まあ、深酔いも、あんまし、ない方がいいかもしれませんけれども、ただ、あと3週間、ちょっとこの、存在を覚えておこうかな、というふうには、思いました。そういうことなんですね。小倉で土曜日、あと10ゼッケン!やっぱ来ますよね。先週も話したと思います。10ゼッケンオンパレードでした。で、まあ、土曜日、今週は土曜日のメインレースでは10ゼッケンが来なかったんですけども、ただ関谷記念はまず10ゼッケン1トゥー1が2着できた。それから博多ステークスはこれ7頭立てですから10ゼッケンは物理的にないわけですよね。でもぐるっと回してきて10番目っていうのは3ゼッケンです。ケホバルトという、まあ、あんまり人気のなかった馬が3ゼッケンで、これ馬券になりましたんで、あ、やっぱりそういうことだねと。10ゼッケン、日曜日は2発来た。これ終わってから言ってませんよね。先週も話しました。 まあ、毎週10ゼッケン買ったらいいんじゃねえのという、なぜ10ゼッケンがここまで来るかということは、州法等に書いておりますから、もう一回読み返していただければなというふうに思いますね。のど自慢、静岡県静岡市、来週は鹿児島県の何ですかこれ、垂水市ですか、垂水ステークスというレースもありましたね。まあ、それも選択の手かもしれませんね。あとゲストが川中美幸ですか。美幸秀明、ずいぶん日曜日一着してましたね。なんか変だなっていうふうに思いました。まあそんなわけです。本当1レース分、目間違っちゃってごめんなさい。来週からちゃんとまたチェックしますんで、許してください。